ヨハネによる福音書第8章1節から11節。聖書の女性その25、姦淫の女。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が姦淫の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦淫の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。
今年最初の礼拝メッセージですね。私はこの礼拝メッセージでもいろんなところで行われているセミナーでも、そしてホームページなどでも基本的に3つのことを申し上げています。それは何かというと、1つ目はそのままのあなたが素晴らしいということです。そのままのあなたが素晴らしい。2つ目、なぜならあなたは神様に許され愛されているからですということ。そして3つ目に、だから何があっても何がなくてもとにかく大丈夫です、神様がついていてくださるから大丈夫ですというのが、まあ基本的に私が皆様に伝えているメッセージです。イエス様は私たちがそういう人生を歩むことができるようにあらゆる条件を整えてくださいました。そしてそういう人生を歩めるよう今も導いてくださっています。で、そのことを今回の主人公である一人の女性から教わっていきたいと思います。いつものように前半は今日皆さんと一緒に購読した箇所を一節ずつ詳しく見ていきます。そこから後半、この女性から私たちに対するレッスンを受け取っていきたいと思います。まずは一節もう一度ご覧ください。イエスはオリーブ山に行かれた。時は紀元29年の秋のことです。イエス様が十字架にかかるいよいよ半年前になりました。この時イエス様はモーセの律法で行うように定められている7つのお祭りのうち、秋に行われるカリオの祭りという祭りに参加なさいました。そして人々に教えを語っておられました。しかし夜になるとエルサレム市内ではなくて近くにあるオリーブ山というところに登っていって、そこで野宿をなさったようです。2節、そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。カリオの祭りの翌朝、イエス様は再び神殿に戻ってこられて、そこで人々を教えたということですね。3節、 すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、こう書かれています。会員というのは配偶者以外の人と性的な関係を持つことですね。ユダヤ人に神様がお与えになったモーセの律法という様々な命令体系があります。その中で会員というのは罪であって行ってはならないと教えられています。おそらくこの女性には夫があったのに別の男性と不倫関係に陥っていたのでしょう。あるいは売春婦だったのかもしれません。とにかく現行犯逮捕されたということですから、言い逃れできない状況で引っ張ってこられたわけですね。次、4節と5節を見ていきます。イエスに言った、先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか？この当時のイスラエルでは、会員の現場で捕らえられた女性というのは、まず上半身裸にされて公衆の面前に引き出されます。そしてモーセの律法によれば、会員の罪を犯した人は男性であっても女性であっても石打ちの刑に処すというのが決められておりました。これは申命記22章の22節に書かれています。石打ちの刑というのは、この拳ほどの大きさ、あるいは少しそれよりも大きなその石を人々が罪人に向かって次々と投げつけるという死刑のことです。場合によっては下半身を土の中に埋めて逃げられない状況で、周りから石を投げつけたということです。まあなかなか死ねないわけですよね。ですから長い時間かけて殴り殺しにするという、まあ、十字架刑に並ぶ非常に残酷な死刑の方法です。旧約時代のイスラエルでは、会員というのはそれほどの罰に値する罪であるというふうに言われていたわけです。まあ非常に厳しい規定ですね。しかし聖書の命令は私たちの幸せのために与えられています。神様がモーセの律法をユダヤ人に与えたのは、ユダヤ人の幸せのためでした。考えてみていただきたいのですが、結婚するまで誰とも性的な関係を持たない。そして結婚後も自分の配偶者以外の人と浮気をしない。それを全世界の人々が徹底できたら、この世界からどれほどの悲しみや争いや事件がなくなるか。神様が会員するなという命令をお与えになったのは、人間を縛りつけるためではなくて、人間を幸せにするためでした。今の時代はモーセの律法というのは完成して破棄されています。イエス様が十字架にかかって完全な捧げ物になった時、モーセの律法というのは破棄されたんです。まあ、もともとこれはユダヤ人のために与えられたものですから、私たち異邦人を縛るものではなかったわけですが、ユダヤ人にとってももうこのモーセの律法というのは無効になっているんです。もしご興味のある方は新約聖書の次の箇所を読んでいただきたいと思います。エペソ書2章の14から15、エペソ2の14から15、ガラテア3の24から25、ガラテア3章の24節から25節、ローマ10の4、まあ、こういったところを見ていただくと、モーセの律法はもう今は効力を失っているということがわかります。ですから今この通りの刑罰が行われるということはありません。会員を犯したから、浮気をしたからといって石をみんなで投げつけて殺すということはやらないわけですね。しかし会員を避けるべきだというのは今の時代も同じです。なぜかというと、新約聖書でもやっぱり会員をしてはいけませんよということが教えられているからです。例えば第一コリント6章9節などにそのことが書かれております。 まあ、とにかく当時はまだモーセの律法は有効な時代でありましたので、まあ、会員すれば石打ちの刑に処すという規定は生きているわけですね。ですからこの指導者たちがイエス様のところに連れてきて語ったことは本当です。ただしこの指導者たちは正義を実現するために、あるいは人の権利や尊厳を守るためにイエス様に質問したわけではありません。福音書の記者であるヨハネは次のように解説しています。それが6節の前半に書かれているんです。6節の前半、彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。イエス様は告発する理由を探る、手に入れるためにこう言ったということです。そもそも不倫の現場を抑えられたのなら、相手の男性も一緒にそこに引き出されてるはずですよね。女性だけが引き出されたっていうところがなんかこうきな臭い感じがします。じゃあパリサイ人たち、この指導者たちは何を狙っていたんでしょうか。イエス様がもし女を許すようにと言ったとしたら、モーセの律法に違反することを言うのかと、とんでもない教師だと非難することができますね。逆に殺せと言えば、モーセの律法に書いてあるんだから殺しなさいと言えばどうなるか。普段神様の愛とか許しとかを述べ伝えておきながら矛盾ではないかと、これまた非難できるでしょう。しかしここではもっと深い悪辣な罠が仕掛けられています。この当時ユダヤの国、イスラエルの国はローマ帝国の植民地でした。ですから死刑が絡むような重罪人の犯罪はユダヤの議会ではなくローマ総督府が行っていました。ローマから使わされた総督が裁くんですね。もしユダヤ人であるイエス様がこの女を殺せとか許せとか言ったとしたら、これはローマに対する越権行為とみなされる恐れがあるんです。つまり反逆罪として訴えられる可能性が出てくるということですね。つまりユダヤの指導者たちはイエス様がどっちに答えても都合の悪い問いかけをしたんです。殺せと言っても許せと言っても反逆罪で訴えられるという、まあそういう問いかけをされたわけですね。じゃあイエス様はどのように対処されたのか、6節の後半から8節まで見ていきましょう。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。イエス様は指導者たちの問いかけを無視して何かを地面に書いておられました。まあ、何書いてたのかちょっと気になるところですが、聖書には記されていませんので、まあそういったところはあまり追求しない方がよろしいでしょう。大事なことは指っていう言葉なんです。指で。6節のところには指でって書いてありますね。ギリシャ語の原文ではこの指でという言葉が強調されているんです。つまり大事な言葉ということですね。モーセの律法は律法学者によると613の命令からなっていると言われています。613個、そのうち603個はモーセが神様から聞いた命令を羊皮紙に書き写したんです。じゃあ残りの10個、神様が最初に語られた10個の命令、まあ、これを一般に十戒というふうに言いますね。モーセの十戒。この十戒は、モーセが記したんじゃなくて、 神様が石の板に刻みつけられたんです。聖書によると、神様の指が石にその命令を刻みつけたと書いてあります。イエス様は救い主です。神が人となってこの地上に来てくださったお方ですね。指で何かを書いておられたというこの言葉は、イエス様が神としてのイエス様が実戒をイスラエルに与えた方だということを示唆しています。指導者たちはそれも知らず、自分たちの方が律法に詳しいというプライドに凝り固まって、イエス様を陥れようとしつこくしつこく問いかけていたのですね。ですから第三者の私たちから見ると非常に愚かな滑稽なことを彼らはしているわけです。その結果彼らはイエス様から罪のない者が最初に石を投げなさいという痛烈な返答を受けることになりました。じゃあその問いかけ、イエス様からの問いかけの後どうなったのか見ていきましょう。9節。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共に、イエスだけが残された。イエス様に向かって得意げに質問していた人たちは、イエス様の罪のない者が最初の石を投げろという、その言葉を聞いて、次々にその場を去っていったわけです。この女を許すのですか、それとも殺すのですかと問いかけていた主人、この指導者たちや周りの群衆たちは、間違いなく自分たちのことをこの女性よりも、そしてイエス様よりも正しい人間だと思っていたはずです。それを証明するために神様の命令を持ち出して利用しようとしたわけですね。正義を実現するため、あるいは裏切られた夫や他の人たちのその権利、尊厳を守るためではなく、自分たちのプライドを満足させるためにこの女性を貶め、イエス様を貶めようとしたわけですね。確かに人間の道徳的な世界や法律上の罪については他の人との比較というのが成り立ちます。あの人とこの人を比べれば、こちらの人の方が立派だとか、逆に邪悪だとか、比較できるわけです。あるいは罪の重さを比較することもできます。この罪の方がこの罪よりも軽いとか重いとか、っていうふうに比較することができるわけですね。しかし神様の律法、命令というのは、そのような人間同士の比較による勝手な善悪の判断を無効にします。神様が律法で要求している倫理基準というのはあまりにも高くて、完全にこれを行うことは不可能です。ある時イエス様は山上の説教で言われました。勧誘するなと昔から言われているであろうと。しかしそれは実際に肉体的に不倫をしなければいいかっていうと、そういうことじゃなくて、心の中で異性に対して情欲を抱いたら、それはもう姦淫を犯したのと一緒だと言われているわけです。またたとえ実際に武器を持って他の人を刺したり叩いたりして殺さなかったとしても、心の中で誰かをバカにすれば、怒りを持ったならば、それはその人を殺したのと一緒だ言われているわけですね。そのような基準でもし裁かれたとしたら、誰も神様の前で私には一切罪はありませんと言うことができる人はいないわけです。すべての人が神様の前に立つならば罪人ということになります。もし日本で罪のない人が最初に石投げろって言ったら、投げる人絶対出てくると思います。日本人が考える罪、日本人が罪と聞いて感じる感覚とユダヤ人の感覚は違うんですね。赤信号をみんなで渡れば怖くない。そういう言葉があります。 見つからなければ罪にならないということです。みんながやっていれば問題がない。日本人はそういうふうに感じるわけですよね。比較の世界の中で罪であるか罪でないかということが決定されるわけです。しかしユダヤ人の罪の感覚は違います。聖書が何を言ってるか、神様が何を言ってらっしゃるかということが善悪の判断の基準になるわけです。聖書が言う罪というのは神様の要求に完全に人が応えていないことです。99% でもダメなんですね。完璧に応えなければならないっていうのが聖書の清さの基準です。ですから完璧な人間なんかこの世の中にはいないわけですから、すべての人が罪人ということになります。神様が要求される罪か罪でないかという基準に照らしたならば、私には全く罪がない。私は不完全なところが全くない。完璧な人間だ。だから最初に石を投げる権利を私は持っていると顔を上げられる人は誰もいなかったわけです。年長者から始まって一人一人いなくなった。面白い表現ですよね。年を経れば減るほど長いことを生きているわけですから、失敗した経験もそれだけあるのでしょう。年長者であればあるほど自分の罪深さをこれまで思い知らされてきたからでしょうね。その後どうなったでしょう。10節と11節。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。その場所で最初に石を投げることができる人がいるとしたら、それはイエス様です。イエス様はこの地上で人として歩まれた中で、ただの一度も神様の命令に背いたことがありませんでした。3年半イエス様と寝食を共にしたペテロも、あの方には罪がなかった、言っているんです。あのユダヤ人の厳しい罪の感覚で捉えても、イエス様には一切罪がなかった。私たちもね、一緒に誰かと旅行に行くとね、2、3日の旅行であっても、お互いのあらが見えてしまうってことがありますよね。しかし、イエス様には全く罪がなかった。そのように、いつも行動を共にしていたペテロは証言しているわけです。また、聖書もそのように主張しています。そのイエス様が彼女に罰を下さないとおっしゃいました。もちろん、姦淫というのは多くの人や自分自身を傷つける行為ですから、イエス様はこの女性に二度と罪を犯してはいけないよと釘を刺されました。しかし、イエス様はこの女性の罪を許してくださったわけです。唯一その女性を裁いて死刑にすることができる権利を持っておられたイエス様が、私もあなたを罪に定めることをしませんよと言ってくださったわけです。それは口先だけの許しの宣言ではありません。イエス様はその許しの宣言が効果を持つように、その許しの言葉に責任を持たれました。つまりこの女性の身代わりになって死刑になってくださったんです。その女性が負うべき罪の罰を身代わりに負って死刑になってくださいました。それが十字架です。そしてイエス様はこの女性のためだけに死なれたのではありません。私や皆さんや世界のすべての人のために身代わりとなってくださいました。もちろん罪というのは自分や周りの人に重大な悪影響を与えます。ですからイエス様がおっしゃったように、罪は犯さないようにとイエス様はこの女性におっしゃいましたが、私たちも罪はできるだけ犯さないよう努力しなければなりません。 それでも私たちは不完全ですから、罪を犯してしまうことがあるのです。それでもイエス様はその罪を許してくださいます。どんなに周りに悪影響を与えるような人間の目から見ればひどい罪であったとしても、イエス様の十字架を信じるならば神様に許されるのです。イエス様のあの十字架はこの私の罪を許すためであった。でもイエス様は死んで三日目に復活されたと信じるだけで私たちの罪は許されます。許されない罪はありません。あるとしたら許しを信じない罪だけです。その許しのメッセージを受け取らないと。自分はいりませんと拒否したり無関心であったりすること。それ以外の許されない罪というのはこの世に存在しないのです。どんな罪でもイエス様は許してくださいます。皆さんは過去の失敗によって自分を責めてこられた、そういう部分はなかったでしょうか。自分の不完全なところや足りないところを見て自分はダメ人間だなぁと落ち込んでしまうことはなかったでしょうか。どんなに他の人や自分自身が自分のことを見て、これが足りない、あれが足りない、ここがダメ、あそこがダメというふうに責めたり馬鹿にしたりしたとしても、神様は皆さんを許していらっしゃいます。それどころか、皆さんを神様の子供にしてくださり、子供として愛し、大切にしてくださっています。神様にとって皆さんは素晴らしい宝物なんですね。では、ここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。それは一言で言いますと、あるがままの自分を素直に認めましょう。ということです。イエス様は今回の事件を通して、神様は私たちの罪を許しておられるということ。だから、私たちのあるがままの状態、罪ある状態、不完全な状態であったとしても、私たちをそのままあるがまま愛し、大切にしてくださっているということを学ぶことができます。それを知った私たちは、どのような生き方をしなければならないのか。それは、神様が私たちのあるがままを受け入れ、許し、大切にし、愛してくださっているように、私たちも自分のことを、あるがままの自分のことを素直に、あ、これが私です、と認めて大切にしていくこと。そうすることによって人生が祝福の好循環を取るようになっていきます。その祝福の好循環、三つのステップで説明したいと思います。第一のステップは、自分を認めると私たちは成長できるようになります。あるがままの自分を認めれば認めるほど私たちは人として神様が望まれる姿に向かって成長していけるようになっていくんです。イエス様はこの女性にもう罪を犯してはいけないよとおっしゃいました。イエス様は罪を許されましたが、会員、あるいは他の罪のことを、いや、そんなのみんなもやってるし、別に大したことじゃないよ、とおっしゃったわけではないんです。見て見ぬふりをなさったわけでもありません。完璧な生き方というのは不可能ですけれども、私たちはできる限り罪を離れて、神様が望まれる生き方、清い生き方を目指していかなければならないわけですね。そうすることによって私たちは幸せになることができるし、周りの人たちと仲良く幸せに暮らしていくことができるようになるわけです。神様の命令というのは私たちを縛るためではなく幸せにするためだ。先ほど申し上げた通りです。しかし、そのような清い生き方ができるようになるためには、これまでの自分の生き方がどうだったのか、自分の状態がどういう状態だったのかっていうことを客観的に認めることができなければなりません。例えば、数学で30点の実力の人がいるとします。31点取れるようになるためには、まず自分の数学の能力は30点なんだっていうことを認めないといけないですね。30点の答案見てね、いや、これはもうない。 ます。見ない。なかったことにする。自分はね、もう80点ぐらいの能力があるはずだ。これは嘘だ。そうすると、ずっと自分は80点の、まあ、能力があるんだっていうふうに思ってしまうと、31点になるために何が必要なのかっていうことを考えられなくなってくるわけですよね。30点の実力の人が31点になるためには、30点の、まずその実力が自分なんだっていうことを認める必要があります。イエス様はこの女性を許してくださいました。そのようにしてからあなたは罪を犯しました。それはあなたのことも周りの人のことも幸せにすることはないよ。だからその罪を離れて新しい生き方をこれからは目指しなさい。と指導なさいました。まず許し、それから指導という順番なんです。許されないと思えば私たちは自分を覆い隠して、もっと私はいい人間です。そんな風に着飾りたくなりますね。しかしイエス様、神様は、唯一人を罪に定め、裁くことができるお方が、私はあなたを罪に定めない。そのままのあなたを私は愛すると言ってくださったわけですから、私たちも恐れないで自分の正味の姿を、状態を認めることができるようになるわけです。そうすると、じゃあ今自分は何をしなきゃいけないんだろう。神様が望まれる生き方に、私たちが近づいていくために今自分が取り組まなきゃならないことは何だろう。今自分が手放さなきゃならない欲望は何だろう。今自分が練習しなきゃならない生き方って何だろうっていうことを冷静に考え実践していくことができるようになります。そうすると私たちは地に足がつく効果的な努力ができるようになり、一歩また一歩と神様が望まれる生き方に近づいていくことができるようになるわけですね。ですから自分自身を認めると成長できるようになるんです、ね、どんな罪も許されるっていうとね、人間、ああこれでいいのか、そういうふうに思って、ぐうたらになってしまうんじゃないか、そんなことはありません。神様にあるがまま愛され許されているんだっていうことを知れば知るほど、私たちは正しい努力ができるようになっていくのです。二つ目、そうすると、第二ステップ、自分を認めると楽になっていきます。あるがままの自分を認めると生きるのが楽になる。そして楽しくなります。本当の自分、あるがままの自分を認めない生き方というのは、自分を見ないようにしたり、自分を立派に装ったり、他の人が自分をどう見てるのか気にしたりして、精神的にかなり消耗します。強さも弱さも全部ひっくるめて、これが私です。このまんまで素晴らしい私です。そのように受け入れることができるようになると、無駄なエネルギーや時間を使わずに済むようになる。自分を着飾ったり背伸びをしたりするところにエネルギー使わなくて済むので、無駄な力が抜けて楽になります。本当にこんなに楽でいいのかと感動するくらい楽になります。重い荷物を持ってね、歩いてるとね、長いこと歩いてるともうそれが当たり前になりますから、なんていうか、自分が重荷を背負ってるってことも忘れてしまうかもしれませんが、下ろすと、いや、なんて体が楽なんだろう、体が軽いんだろう、思うことがありますよね。生まれてからずっと自分を着飾り背伸びをすることに慣れている私たちが、イエス様と出会い、あるがまま愛され許されているということを知って、自分を着飾らなくてもいい、そのように思えるようになった時、本当の解放を味わうことができるようになります。これが二つ目です。三つ目、そうすると幸せが形になって私たちのものになります。あるがままの自分を認めると、今の自分に必要な足が地についた努力ができるようになる。そして生きるのが楽になるっていう話を今申し上げました。そうすると自分を装ったり守ったりするところに無駄なエネルギーや時間をかけなくて済むようになるので、本当に時間やエネルギーを 注がなければならないところに集中することができるようになります。その結果、人格的にも能力的にもどんどん成長していくことができるようになるわけです。そうすると、第3のステップとして生活が具体的に変化をしていき始めます。不平不満が減り、感謝や感動することが増えていくでしょう。人間関係も良くなっていくはずです。それまでの他人というのは自分のダメな部分を見つける検察官であったり、自分の素晴らしさを証明するための競争相手だったりするかもしれません。しかし、イエス様と出会い、罪の許しを受け取った今では、周りの人たちというのは共に生きる大切なパートナーになっていくんですね。今回の箇所は、他の人の問題点を一切指摘したり責めたりしてはいけないということを教えているわけではありません。新約聖書の中でも、パウロやまた他の人たちが問題行動を起こしている人たち、罪を犯している人たちを時に優しく、時に厳しく指導している場面があります。また、ガラテヤ書 6-1 には次のような命令が書かれています。これはアウトラインの方に青い字で引用してありますのでご覧ください。ガラテヤ 6-1。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。自分自身がイエス様のおかげで罪を一方的に許されている、その喜びを知っている人。それによって自分でも自分のことを許し、大切にできるようになった人は、他の人の問題点を指摘する場合も、このガラテヤ書6章1節が教えるように、柔和な態度で行うことができるようになるはずです。私は正しい立派な人間だ。それを証明するために、周りの人たちの悪いところを指摘して、叩いて、あんな奴らよりも私の方がね、立派でしょ。っていうことを証明しなくてよくなるわけですから、柔和な心で、優しい心で、愛を持って、その人を指導することができるようになるはずなのです。生活相談のボランティアをやってらっしゃる女性の話を聞きました。まあ、このように経済的にね、大変な状況になってくると、こういう生活相談の仕事をされている方々は大変忙しくなるわけです。この女性も大変な激務に疲れを覚えていらっしゃったそうです。時間的にも大変ですしね、また精神的にも他の人を助ける仕事っていうのは疲弊します。そんなある日、相談所に来た一人のおじさんが声をかけてきました。いや、しんどそうだね。自分を大切にできないと他の人のことも大切にできないよ。だ、自分大切にね。っていうふうに声をかけてくださったんだそうです。ところが、クリスチャンであったこの女性は、その男性に言い返しました。自分を犠牲にするのが聖書の教える本当の愛なんですよ。まあ確かにそうですよね。イエス様は私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさいとおっしゃいました。イエス様はどのように私たちを愛してくださったか、それは罪の犠牲になってくださることでしたよね。ご自分の命を捧げることによって私たちへの神様の愛を表してくださいました。確かに犠牲を払うことが愛なんです。するとこのおじさんこう言いました。そんなこと言ってるから偽善者だって言われるんだぞって。そうなんです。彼女はこの相談所に出入りする人たちから陰で偽善者と呼ばれていたのです。そのことを知ってこの女性は大変ショックを受けました。その精神的なショックもたたったのでしょう。ついに彼女は倒れてしまいました。 精神的にも肉体的にも疲弊してしまい、彼女はついに仕事ができなくなってしまったわけです。すっかり疲れ切ってしまったこの女性は、これを機に自分をもっと大切にしようと思いました。あのおじさんが言ってくれたように、自分を大切にしなきゃな。そして休んでいる間に大好きな音楽鑑賞や絵の鑑賞に時間を使うようになりました。あるいは料理など自分にとって、あ、これ嬉しいなって思えるようなことに時間を費やすようになったのだそうです。そのうちに体調が戻ってきました。そして職場に復帰をしました。すると今までのような気負いが感じられません。こうせねばならない、こうせねばならないっていうふうに眉間にしわ寄せて、それまでは必死になって来所される方の世話をしていたわけですが、休んで以降は自然にいらっしゃった方々のための行動が取れるようになりました。もちろんあいつは偽善者だという陰口は全く聞かれなくなりました。というのは、ここにいらっしゃる人たちが、この女性が心から自分たちのことを大切に思ってくれているということを感じられるようになったからですね。神様は私たちのことも愛してくださっています。皆さんのことを愛してくださっています。天の父なる神様は、御子イエス様を十字架につけるほどに大切に皆さんのことを思ってくださっています。神様がそれほどまでに皆さんのことを、私たちのことを大切にしてくださっているのだとすれば、私たち自身も私たちのことを大切にしなければなりません。神様のそのような許しの愛を受け取り、神様が自分を大切にしてくださっているということを知れば知るほど、私たち自身も自分を大切にできるようになっていきます。その時、私たちは喜びや余裕に満たされるようになります。そうすると、このボランティアの女性のように、他の人のことも心から大切にできるようになるのです。今年1年間、私たちは自分が許されているもの、このままの姿で大切にされているんだっていうことを忘れないように生きていきたいなと思います。今年のテーマ聖句というのがこちら、修法のここのところに記されています。イエス様が最後にこの会員の現場で捕らえられた女性に語られた言葉ですね。ご一緒に、皆さんと一緒にね、声に出して読んでみたいと思います。3、はい。私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。私たちが罪を犯さない清い生き方ができるようになるためには、そのような自分として成長できるようになるためには、イエス様の私もあなたを罪に定めない、私はあなたを許します、そのままのあなたを私は大切に思っていますという、この許しの宣言をいつも心に留めていく必要があります。今年一年間、イエス様があるがままのこの私を、皆さんを受け入れてくださっていること、許してくださっていること、大切にしてくださっているんだということを確認していきましょう。そして自分でも自分自身のことを許し、受け入れ、大切にしていきましょう。それによって私たちの生き方がより豊かなものになっていきます。お祈りをしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。あなたはこの会員の現場で捕らえられた女性を、そのあるがままの姿で、まだ生き方が変わっていないその段階で許しを与え、また新たな生き方をしてごらんと背中を押してくださいました。私たちに対してもあなたは同じようにしてくださっていることをありがとうございます。イエス様の十字架と復活を信じたあの時だけではなく、今に至るまで一瞬一瞬あなたは私たちを許し続け、大切にし続けてくださっています。どうぞあなたが私たちを大切にしてくださっているように、 私たち自身も自分のことを大切にする力をお与えください。それによって私たちの内側に喜びや余裕が与えられ、他の人をも大切にすることができる力を得ることができるようにさせてください。この1年間あなたの許しをいつも私たちに教え続けてくださいます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。